リトルフォレストラジオ。この番組はセルフコンテンツクリエイターである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドピスタ&コーの提供でお送りします。皆様今週もお元気でしたでしょうか。なんか、一人で喋るようになって早1ヶ月ぐらい経つんですけど、なんでこんな、ポッドキャストやってるんだろうって、誰にも聞かれてないんですけど、自分で、自問自答した時に、本当わからなくて、でも単純にその音声配信っていうものにすごく興味があったし、自分の番組をやりたいっていう、ただその好奇心だけでここまでやってきたって感じなんですけど、でも嬉しいのはやっぱりその仲いい友達とかが結構聞いてくれていて、で本当に遠くに住んでてなかなか会えない子とか、そういう友達もそのポッドキャストって一方的な配信ではあるけど、でも遠くに住んでる子が聞いてくれて、たまにエピソードについて連絡くれたりとか、こう久しぶりに会っても私はすごい久しぶりに感じるんだけど、その子からしたらその毎週声を聞いてるから久しぶりな感じがしないって言われることも結構あって、そういうのとかも不思議な感じなんだけど、でもそういう、こういうもう2022年だし、物理的な距離っていうのがどんどん関係ない時代になってきて、その音声っていうのはそういう一個のツールとしてこうどんどんこれからも使っていきたいなと思う今日この頃っていう感じです。そしてですね、私事なんですけども、実はとあるオーディションに応募したんですね。で、その何のオーディションかっていうと、フリーマガジンの雑誌のモデルなんですけど、それに応募しました。で、なんで応募したかっていうと、本当に何気なくこうパッと広告で出てきて募集中みたいな。で、今までだったらそんなの全く目に留まらなかったんだけど、なぜかその時ふと、応募しようって思ったっていうだけ、本当にそれだけで。で、その時、もう結構何回かエピソードというかトークテーマとして喋ってるんだけど、もう自分で考えて何かやるっていうことに限界を感じてて、その自分何やったらいいんだろうなとか、自分って何者なんだろうみたいな、そのどういう仕事に就いたら自分っていう人間が確立するのかなって、もう私本当に何年も考えてることで、最近本当にそれも本当に考えてもしょうがないじゃんって、いろんな人にすごいもちろん言われるしさ、自分でも分かってるんだけど、やっぱり考えちゃうんだよね、囚われてる。で、そういう日々がずっと続いていたわけで、その具体的な話とかは過去のテーマで喋っているので、ぜひ聞いてほしいなと思うんですけど、で、ちょっと投げやりになってて、ちょっとじゃないな、結構投げやりになってて、もうどうでもいいやってすごい思った日、時があって、で、もう、とりあえず、今まで やってこなかったことで、興味がなくはないこと適当にやろうと思って、で、その時に仕事に適当に応募したですね。で、よくある転職サイトみたいなので、本当に今まで目にも留めてなかった職業にここぐらい応募して、で、そのモデルのオーディションはちょっとまた別なんだけど、そういう本当にそのタイミングで広告でたまたま見たから、それもついでに応募しようと思って応募して、最初の書類審査っていうか、あれはインスタのアカウント送ったのかな、そんな感じのが最初通って、で、一次選考があって、で、もう私もちろん通るわけないって思ってるから、そしたら一次選考が 通ったんですね。で、まあ、そこのオーディションはさ、本当にいわゆるモデルさんっていう人を募集してるっていう感じではないから、ビジュアルだけで勝負できるところじゃないっていうのは逆に多分良くて、私的には。もちろんだってそんなさ、世の中のプロのモデルさんってさ、本当にその体をもう商品として作り込んでいるわけじゃないですか。でもう素人だし、もちろんそういうわけじゃないんだけど、でもなんか縁があってここまでその最初の段階をクリアしたわけなんですけど、すごいびっくりして。でその二次審査っていうのがあるんですけど、それが何かっていうと2週間のライブ配信だったので、ライブ配信って皆さんご存知ですかね。その今よくあるアプリで、私がちょっと今使っているのがショールームっていうアプリなんだけど、17ライブとかなんかいろいろあって、まあ LINE ライブとかもそうなのかな、インスタライブとかもあるけど、本当にライブ専用のアプリが存在するんですね。でそれで2週間配信をしてするっていうことが条件というか、配信してポイントを稼がなくちゃいけないっていうものなので、そのポイントのある一定数を超えたら3時まで進めますよっていうものなんですけど、もう私なんか本当に聞いた瞬間からお腹が痛くて、もう絶対無理って思ったの。もう私のその結構いろんなことに恐怖を感じる性格だし、基本的に好奇心より怖さが勝つ性格なんだけど、その中でもやっぱりその自分のビジュアルを不特定多数の人に見られるっていうことがすごく怖い。でさ、だったらやらなきゃいいじゃんって思うと思うんだけど、なんかね、私の場合はインスタとかもそうなんだけど、 SNS に今結構自分の顔とかの写真を載せているんですね。で、知ってアカウントを知ってくださっている方は見てくれたりしてるかもしれないんだけど、それはなんでかって言ったら、すごくあえて実は私はそれをやっていて、すごく自分にとって恐怖だし、もうね、なんか一枚の写真を上げるたびにね、涙が出そうになるぐらい怖いことで、知らない人とさ、オフラインで会って話すのって全然大丈夫なのね。昔は人見知りがあったらしいんだけど、今はまあそのコミュニケーションが取れるって分かってるから、そういうのはないんだけど、そのオンライン上に自分の写真とか自分の顔とか、このポッドキャストもね、最初は本当にそうだったの。すっごい怖かった。でもう理由なんてないと思う、正直。そういうなんだろう、高所恐怖症とか閉所恐怖症とかと同じラインにいる、SNS、何顔面恐怖症っていうの、なんかそんな感じなんです。でやらなきゃいいじゃんって思うと思うんだけど、これをね、でもすごく克服したいって思ったっていうのがあって、でそれはね、それもなんでか分かんないの、正直。でもなんか自分ですごく、自分にとってそれがすごい大事なことな気がしていて、表に出るとかもそうだし、こう自分のことを見られるっていう恐怖に打ち勝つっていうことがすごく自分の人生で大事な気がしている。で勘でしかないです、これは。だけど他にこんな怖いことってね、ないもん。なんか例えば一人でどっか行くとかの方がまだ全然平気だし、その自分のお金が0円になるっていうのもまだマシ、全然。それよりも何よりも怖いのがこれで、さっきも言ったけど、インスタに自分の顔とか自分の体とかを載せるのだけでもすごく毎回怖いし、でもだからこそやんなきゃってすごく思っ、なぜか思ってやっていて、でまさかのその本当に何の気もなく応募したモデル、まあ、というかそういうタレントとかそういう感じなのかな、のオーディションが受かって、まあ、途中まで行っているところで、次の課題がライブ配信で、これも私が本当に 苦手っていうかもう怖い恐怖しかないってこと。ただずっと興味があったんですね。でというのもこのポッドキャストの音声配信っていうのをライブでやりたいっていうのはずっと思ってて、ラジオ番組みたいな感じで、でちょうどやってみたいなって思ってて、で声だけだったらあのなんとかなるって思ってたんだけど、このライブっていうのはさ、もう本当に隠せない自分の今の自分を見られるわけ、見た目も含めて。でそれはね一番なしだったんだよね自分の中で。そしたらまさかのそれかよ、まだその2週間でダンス覚えて踊ってくださいとかそういうお題の方がさもう全然いいわけで、もう本当に痛いところ疲れたなって思ったんだけど、でもこれもねなんか何かのなんだろうね、もう印かのようにな感じがしていて、なので、ちょっと2週間やってみようかなって思っています。でなんか知らないうちにさ変なプレッシャーにこう襲われて、なんだろう、そのオーディションの中で勝ち抜かなきゃって思ってる自分もいるんだけど、でもまずはやっぱりそういう怖いと思ってることを一個やってみるっていうチャレンジとしていう意識でいこうかなって思っていますので、皆さんぜひよかったら本当に知ってる人が見てくれてる方が安心するんだろうなって思ってたりするので、よかったら見てください。詳しい説明とかアカウント名とかアプリとかは概要欄に貼っていく、置くようにするので、見てくださると嬉しいです。はい。まあ、途中で本当に嫌になってやめるかもしれないし、でももうこればっかりはね、正直さ、やってもやんなくてもどっちでもいいことなんだけど、もう私にとってはすごく大きい、なんだろう、チャレンジっていうか、それはその最終的に何かになるためっていうよりも、本当にその過程が、で中でもすごいなんか課題っていうか、なんかそんな感じです。なんかそういう得体の知れない恐怖みたいなのって結構誰にでもあると思うのね。でなんかなんで怖いかって分かんないんだよね正直。で他の人から見たらさ、なんかもっとなんだろう、じゃあやめたらとかさ、まあでもそんな考えなきゃいいんじゃないとか言えちゃう系のことあるじゃない。結構そういう話私いつもするけど、まあ今回まさに今もう Now リアルタイムでそういうことが起こったので一応こちらでシェアさせていただきました。で今日実は試しにちょっとだけね配信してみようかなと思ってるんだけど、まあこれは本当に練習、配信っていうボタンを押すっていうだけでもうね指震えすぎてやばかった。さっきもちょっとだけやったんだけどめっちゃ怖い本当に。でまあでもそれをやるために今日も一応スタジオっていうかなんていうの、家のめちゃ近くのスペースを借りています。いてついでにポッドキャストを撮ろうと思って、なんか本当にこれだとこんなにペラペラ喋れるのになんでこんな怖いんだろうね、こういう配信とかってなった途端に、はいっていう感じですね。なんか前置きが長くなりすぎて本題がちょっとどこまでいけるかって感じなんですけど、今週のテーマはですね、ホストのミヨンさんに提示していただいたものですね。何もする気分になれない時にやっておくと良いことっていうテーマで話します。でまあこれはもうあれなんじゃないですかね、ほとんどの人が経験あるんじゃない、何もする気分になれないって。っていうかなんか私なんか毎日そうだけどね、なんかもう人生やる気ないよね言っちゃえば。さっき散々なんかさライブ配信の話とかした後にこんなこと言うのもなんですが、正直なんか人生自体もう今やる気ないモードだよね。油断するとさ生きんじゃうんだけど、自分の今のベースは基本もやる気ないモード。でもなんかひろゆきさんも言ってたけど、 YouTube のよく質問とかやってるね、やる気というものは存在しないって言ってるけど、まあ本当にその通りですよね。 そもそも何かをやる気になるっていうものは人間にはもともとないものだから、自分でその気にさせる以外に方法はないじゃないっていう感じのこと言ってた気がしますけど、あの何もする気分になれない時って、私基本的にすごい罪悪感も伴ってて、常にもうやる気ないっていうことに関して、だからダメなんだ自分って、何にもできないからどうにかしようとかじゃなくて、まずそこでダメじゃん自分、何もやる気ないなんて人間として終わってないみたいな、で否定をから入ると、どんどんもう否定でさ一日終わるみたいな、あーもう今日も何もできなかったってなるんだけど、もうさ何もする気分になれない時ってなんだろう、特に女の人の場合生理前とかさ、なんかもうやる気どころの騒ぎじゃないよね、まず眠いじゃん、で起きたくない、で起きたら起きたで本当にもうなんか何もかもめんどくさい、洗濯も掃除ももう外出るのもめんどくさい、まず着替えるとかありえないでしょみたいな、顔とか洗わないでしょとか歯も磨かないでしょっていう感じのになりますよね、もう本当になる。でなんかここでなんだろうね、いいこととか特に言えないんですけど、でも自分の最近やってることは、何もする気分になれない時に何もしなかった自分を結果的に否定もしなければ肯定もしないっていう状態まで持っていくっていうのが最近自分がやっていることかなっていう。なんか結局何がしんどいかって、何もしないっていうこと自体がしんどいっていうより、何もしない自分に対して否定をするからしんどいっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、私は結構そうで、もうねまず自分自己否定を始めるわけ。なんか昼ぐらいまで例えばさ何もしないでダラダラするじゃん、やばいもう昼だって、うわ午前中何もしなかった、朝起きんのも遅かったし本当終わってんな自分ってなって、でその後午後また何もせずに過ごして、でもう夕方じゃん、うわ最悪、もうなんかせめて洗濯ぐらいすればよかった、本当何もしなかった、あーもう終わってるわって思う、で一日が終わるみたいな、でこれは本当に翌日まで持ち越すレベルの鬱だよね。でもその最近そのからもうちょっとシンプルになろう自分っていう感じで、まずなんかその何もしないことに対して何かを思うのをやめるっていう、だからねここで大事なのは肯定する必要もないってこと、何もしなくてもいいじゃん自分とか、いや大丈夫何もしなくても自分という人は素晴らしいとか、そんなことを絶対に最初から思えるわけがないし、思う必要もないと思ってるんだけど、せめて否定はやめられるのかなと思って、で実際やめられてきてるんです今。だからこれは私の成功体験として、まずその否定的なことって絶対にやめられるようになるから、なんかその練習っていうのかな、なんか別にマインドコントロールとかではなく、なんかその否定をするっていうことをまず忘れる自分が。でまあこれは一番効果があったのは、先週もお話しした私が受けたコーチングセッションがすごいこういう系のことに関してはめっちゃ効果があって、自分で頑張らなくても自分に対して何も思わなくなった。でこう何も思わなくなる状態が本当に楽です。だからなんか自己肯定とかももはや必要ないよね。なんか肯定するってことは否定があるから、やっぱりなんか無っていう状態が結構なんかブッダって感じでいいのかなとか思ったりします、してまして、なので結局なんかその自分の行為に対して、そうするとだんだん何をしても特にどっちでもいいっていう感じになる。なんか超やらかしたとしても、あ、やらかしちゃったなって終わるわけよ。だからそっからなんか、うわ、だからダメなんだ自分ってなるからしんどいんだっていうことに気づいて、私の場合はですけどね。で それがなかったら、ただその事実があるだけで、もう、例えばなんか、ああ、こぼしちゃった、みたいな、なんだろう。例えばさ、つい最近あったのは、冷蔵庫の中になんか、ソースの、なんだろう、入ったお皿みたいなのが、ラップでかけて置いてあったんだけど、それをひっくり返しちゃって、冷蔵庫の中がソースまみれになった時に、まず今までだったら自分を、うわ、最悪だから、こうやって不注意な自分、ほんとやだわ、みたいな思ってたんだけど、最近は、あ、こぼれた、不幸、みたいな。なんか、ただ、目の前にこぼれたソースを拭くことだけに専念して、拭けたらまあ、OK。あ、綺麗になった。よかったよかった。はい、みたいな感じのマインドになったら、なんか無駄な感情みたいなのがなくなって、すごい楽になったのね。だから、なんかこの感じにちょっと似てんのかなって思うんです。この、何もする気分になれない時のことってね。で、まあ、何もする気分になれない時にやっておくと良いことっていうのは、そのなんか、そういう自分を否定するっていうことをまずしないっていうことをやる。だから本当に、もう私もこの場を借りて言わせていただきたいけど、本当にあなたが今日一日何にもしないでずっとベッドの上にいたとしても、もうそのこと自体は全く問題ないって言いたいです。自分にも言いたい。から、まずなんかそれを、なんかいちいち、だからダメみたいな風にする必要はない。これは、ある種真実だと思ってくれてもいいです。本当にそうじゃない?でも実際。で、まあ、あえてやるんだったら、なんか、水浴びる系って一番効果的だなと思ってて、あえて何かをするんだったらね、なんか筋トレとかさ、いろいろあるじゃないですか。でも、なんか筋トレってその時はいいんだけど、ちょっと一回冷静になって、なんかアドレナリンができた後に、ちょっとまたなんか、あーでもなってなる気がするんだけど、お風呂入ったりとか、私結構泳ぐと、プール行くとか、もういいんじゃないかなと思うんだけど、なんか水って、なんか浄化作用がある気がして、水を浴びるっていうのが一番なんか一番具体的かつ効果的な気がします。お風呂とかね、すごいおすすめ。なんか熱々のお風呂じゃなくても、ちょっとぬるいぐらいの風呂にしばらく浸かるとか、なんか結構いいで、ね、いいのかなって思いますね。あえてやるならね、あえて何かをするならこんな感じかな。まあ最終的に結局その、これをじゃあ人生全体っていう風に置き換えた時に、一日レベルでこう否定、自分をさ、何もしなかった自分を否定したりとかするってことは、多分人生に対してもいろいろこう肯定否定があるわけじゃないですか、きっと。私は あるんですね、すごい。だからいいんだ自分とか、だからダメなんだ自分みたいな。でも結局その生きるっていうこと自体にも何にもそういうものはない、存在しないし、なんだろう、本当いい悪いがないってそういうことなんだろうなって思います。だから生きるためのモチベーションも必要ないって思ってる。てかそんなもの存在しない。生きるためのモチベーションあったことないんだよね、人生で。私の場合はまああったのかな。なんかでも目標があるときは楽だよね。絶対この高校受かるとか、それに向かってやってるときは楽。何も考えないから他のこと。でもそれがなくなると、確かになんかモチベーションがないような気がしてるんだけど、そもそもそれが普通だって考えたら、モチベーションっていうか、モチベーションとかさ、これのために頑張りたいとか、これのために仕事頑張るとか、なんだろう、これがあるから今日も生きていけるみたいなものがある方がちょっと特別で、本当はもう何にもないっていうのがノーマル。だからモチベーションがなくてもノーマルです、普通。だからマイナスってことはね、ありえないって思ってるし、そう信じているので、今回のテーマに関してはそんな感じにで結論付けさせていただきたいなと思います。なんか 最近結構星読みをね、またいろんな方にしてるんですけど、なんかやっぱり すごいニュートラルになれる部分って絶対あるわけよ。だからだけど、その自分のことを肯定したり否定したりあえてしている部分ってもちろん全員に存在していて、でそこばっか見てるとさ、自分って一体全体いつそのなんていうの、なんか何にも感じない状態っていうか、無っていうかさ、バランスが取れてるっていうか、そういう状態になれるんだろうって思うと思うんだけど、なんかそのホロスコープとか見てると特にね、その人にとってはすごく自然と、でもそれをやってる自分に対しては特に何とも思わずにできることって絶対にあるから、その状態がを知ってるわけよ、全ての人は。だからすごい私が本当に直接話して星読みをした人とかですごい、まあ例えばある点において、なんかそのこれができてるから自分ってすごいいい感じって思うけど、これができなくなったら本当にダメだなって思うみたいな話を聞いた時に、え、でもさみたいな、あなたこの点においてはなんかすごい何も考えずにスラスラやってないって言うと、確かにって絶対になる。でもなんかそれって逆に言われないと気づかないらしいの、そういうことって。だからまああえてそういう状態を言って、いやその状態こそがすごく自然でかつベースになってることなんだよっていうことが分かるとさ、自分がさそのあえて自己否定したり自己肯定したりしてる部分に関してがいかにこのなんていうのかな、ニュートラルにから遠いかっていうことに気づけると思うんだよね。でも全ての人にはその本当になんかこう一番自分がリラックスしてできることっていうのが絶対にあって、しかもそれこそが何のモチベーションもないし何のやる気もないかもしれないし、なんか何の感情もないかもしれないんだけど、でもそれこそがやっぱりその人生のベースになってるというか、それこそがそういう感じこそがベースになってたらすごく楽になるんじゃないかなと思うので、まあそういう意味でも星読みやってくださいという方を募集しておりますので、ぜひまたご連絡ください。最近は本当になんだろう初対面の人とかも結構やらせてもらうことが多いし、料金は今いただいていないので無料でやってるんですけど、なんかでもやっぱりその初めて会う人の共通言語っていうのが私にとってはその惑星たちで、まあそこを介してその方とおしゃべりするっていう感じでやっていて、まあなんかだからこそ見えてくる面白い部分もあるのかなと思うので、ぜひ興味がある方は連絡お待ちしております。はい、というわけで、まあ最後は結局ホロスコープの話になってしまいましたが、この番組では引き続きファッション美容食にまつわる情報だけではなく、生き方や考え方などの人生をちょっと楽にする視点もシェアできればと思っています。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。Instagram @かなでもりちゃんもフォローお願いします。この番組を提供してもらっているジュエリーブランドピスタ&コーではオンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオ、スペースなしで入れていただくと 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインスタのリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。今週もガーッと喋り倒したんですけども、いかがだったでしょうか。冒頭でお話ししたライブ配信に関しても、自分のペースでやってみようかなと思っているので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。ではまた来週次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。